本日は第48手術問い123のところであります。でここは主の祈りの2番目の祈り、御国を来たらせたまえについて教えているところです。御国というのは、これは神様の国、神様のご支配のことでありますけれども、私たちは主の祈りの中でこの御国を来たらせたまえと祈るときに、そこで一体何を考えているのでしょうか。神様の国ということで一体何をそこでイメージしているのか。例えばそれは戦争のない平和で安全な世界、これを考えるかもしれません。あるいは不公平のない社会、差別のない社会、そういうことを考える、そういう理想的な世界を実現させてくださいという、そういう祈りでしょうか。でそうなりますと、キリスト教の目的は平和な世界、誰もが幸せに暮らせる社会の実現ということになります。そういう理想社会というものを昔から人類は追い求めてきました。資本主義社会にせよ、社会主義、共産主義社会にせよ、そういうものを求めてきたけれども、人類の歴史にそういう理想的な国はいまだ実現しておりません。理想郷、ユートピアという言葉があります。この言葉はもともとギリシャ語の造語でありまして、ユー、ないという言葉、ないという意味です。ユーという言葉とトポス、場所という言葉ですね。ですからそもそもそういう場所はない、存在しないという、そういう意味。だからこそ神様に祈るのか、もう最後は、神頼みしかないということでしょうか。でここで私たちが、立ち止まって、考えておきたいことは、そもそも御国というものが私たちの理想とする世界のことなのかということなんです。神様の国というのは私たち人間の憧れ、願望が満たされるところということなのか。でなぜこういうことを問うかといいますと、ここでこのことを間違えてしまうと、聖書の信仰そのものが私は間違ってしまうのではないかと思うんです。というのは、聖書の信仰というのは、これは神様の国ですね、これを目的とするものです。神様の国が私たちの目的、目標なんですね。ですから今私たちはこのように信仰生活をするということは、神様の国に向かって旅をする、それが私たちの今の立場である、そういうことも言えるわけです。ですからその目的である神様の国がどういうところなのか、でそれを間違えてしまうと、私たちは正しく神様の国にたどり着くことができない、見当違いのところを神様の国と思ってしまったり、あるいは随分手前で、あ、もうここは神の国だというふうに思ってしまうということも起こってくるんです。でそこで、今日のこの信仰問答に注目をしていただきたい。問いの123のところ、もう一度私がお読みいたします。第二の願いは何ですか。御国を来たらせたまえです。すなわち、あなたがすべてのすべてとなられる 御国の完成に至るまで、私たちがいよいよあなたにお従いできますよう、あなたの御言葉と聖霊とによって私たちを治めてください。あなたの教会を保ち進展させてください。あなたに逆らい立つ悪魔の技やあらゆる力、あなたの聖なる御言葉に反して考え出されるすべての邪悪な企てを滅ぼしてくださいということです。ここで皆さんの心に留めていただきたい言葉があります。それは最初のところでしたけれども、あなたがすべてのすべてとなられる御国の完成に至るまでということ。もう今日はここだけでも覚えていただければ良いと思います。神様がすべてのすべてとなられるところ、そこが神様の国ということなんです。ですから先ほどから言う、単に人間の理想とする社会、人間の思いが満たされる、そういうところではないですね。少なくとも信仰問答はそう答える。むしろ神様がすべてになる場所、神様で満たされるところ、そこが神様の国だっていうんですね。ただここでも私たちの心に少し引っかかるもの、神様がすべてと言われても、まあ、それこそ現実味のない話ではないか、理想郷ではないかと、そういう批判も聞こえてきそうです。神様が全てになるということは一体どういうことか、そのことを少し今日はご一緒に考えていきたいと思います。で、今日のこの信仰問答ですね、あなたが全ての全てとなられる、この言葉の根拠となった御言葉が今日読みました新約聖書の、コリントの信徒への手紙1の15章28節であります。このコリントの信徒への手紙ちょっと見ていただきますと、15章28節、すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。ここに、服従という言葉が繰り返されておりますけれども、これは神様に服従するということ、神様の完全なご支配がそこにあるということなんですね。すべてが神様のもとに服する時が来る。で、その時には神様以外の支配というのはないということなんですね。で、その意味でまず私たちは神様が全てのすべてだということ、そのことをまずここで押さえておく必要があります。そしてその時というのは、これは終末、世の終わりのことであります。神様が全てのすべてとなるですね。で、これは今日のところで御国の完成というふうに書いてありますけれども、まさにこれは終末における出来事ですね。約束がここにはあるわけです。しかし今は、今現在ですね、はその時ではないんです。ですから神様が全てのすべてではないんですね。だからこそ私たちは御国を来たらせたまえと祈る必要があるわけです。言うまでもなく、この地上の歩みにおいて私たちは罪の支配、死の支配にとらわれております。で、その罪というのは、今日のこの御言葉から即して言うならば、神様のご支配、神様が全ての全てであるということを捨てて自分を全てにしようとした、自分の支配を確立しようとしたということです。それは 旧約聖書の一番最初の創世記、アダムとエヴァのあの太宰の物語にも表されていることになります。最初の人間アダムとエヴァは神様の約束を捨てて、そして自分たちが全て、自分が神になろうとしたんですね。でその結果、楽園追放、つまり神様の国を私たちは失ってしまったわけです。神様の国を失う、そうなると私たちはどうなるか。そこで私たちは今度は自分の国を作っていきます。自分の支配の成り立つ場所、そして自分の周りには見えない線を引いていきます。いわば自分の縄張りをですね、そこで作る。で当然ながら、自分の国縄張りを作れば、その縄張りに他から入ってくるものがいればそれを許さないということが起こるんです。最近は本当にあのニュースをいつもこう聞くものでありますけれども、その領土問題、これが再燃しております。まさにこれに象徴的に表されている、自分たちの縄張り、このことで、ナショナリズムが煽られ、感情的に、国と国とが対立するようなことになって、そしてそれは、ただ国家対国家ということだけではなく、国民の中にもいろんな感情を生み出していくんですね。自分の意見以外を認めない、そういう偏狂な、ナショナリズムというものをまたそこで生み出していくわけです。これ最近新聞に載っていたんですけども、ある著名な、作家がですね、テレビでこの領土問題のことでコメントを求められた。でその人が、そんなことはもうどうでもいいように思うと、それよりもこの問題でもっと大切な問題が、もっと取り組まなければいけない問題が放っておかれることの方が心配だというような、そういうコメントをした。そしたらですね、それに対して非難、非国民呼ばれ、ひどい言葉の暴力を、その人は受けたということが新聞に出てる。自分と意見の違うものを攻撃する、それはまさにこの縄張りに入ってくる、その意見が入ってくるからですね。そして自分の主権が脅かされる、そう思うからです。そういうことの中で、私たちの国でもですね、自由にものが言えない、そういう状況があるという、これは異常な状態だというふうに思います。でこの構図というのは実は聖書福音書においてもですね、顕著に実は見られることなんですね。例えば、立法学者ファリサイ派の人々のこの主イエスに対する憎悪というものが、でそれはまさに自分たちの縄張り、自分たちが全てになっているところに主イエスが入ってこられたということに始まるわけですね。主イエスが力強く神の言葉を説き、そして多くの印を行うということを彼らは面白くない、心穏やかではないんですね。で決定的なのはシュエスが、エルサレムに入っている、最後の1週間はそこで過ごされるわけですけども、エルサレムに入って、エルサレムというのはまさに彼ら立法学者たちのお膝元であるんですね。自分たちが全てになっているところです。そこにシュエスが入って、そして最初に何やったかというと、宮を清めました、神殿を清めた。それは立法学者ファリサイ派の人たちにとってまさに冒涜だったんです。自分たちの城を、主権をですね、 脅かすものになっているわけです。ですからすかさず律法学者たちはシエスのところに来て言います。何の権威でこのようなことをしているのか。つまり自分たちの権威が脅かされたことへの強い抵抗がそこにある。自分の縄張りに入ってきたものを拒絶するですね、排除する。その結果が実はシエスを十字架へと追いやることになりました。私たちもですね、これは一言ではなくて同じようなやっぱり感情を持つわけです。誰でも自分の意見が通って自分がもてはやされるところが居心地が良いというのはもう当たり前なんですね。当たり前。でも私たちというのはみんな同じ意見を持っているわけじゃないです。別の意見を持っている。そういう人たちが入ってくるんですね。そうするとそれを排除したということ。当然、神様もそこに入らせない。神様が入ってくるともっと都合悪くなるということ。だからどこまでも私たちはですね、自分が中心でありたい、自分が全てでありたい、そう思っているんです。無意識のうちにもそう考えている。社会学者、宗教学者の橋爪大三郎という人がおりますが、ある本の中で、日本人にはですね、無神論者が多いということ、そのことについてこういうことを述べています。日本人の考える無神論は神に支配されたくないという感情だと。神に支配されたくないのはそこで自分の主体性を奪われると考えるからだ。だから逆に神がたくさんいる、たくさんいれば自分が主体的に神を選ぶという立場になるから、自分の主体性が発揮しやすい、それがこの日本の社会だと言うんですね。でこれはある意味的をついていることだと思います。この人が言っていることは全てが正しいとは私は思わないんですけれども、この点はなるほどというふうにこう思うんですね。自分が主になって、あるいはせめて自分の中では自分が主でありたいと思う、主でありたい、そういう意識が非常に強いんですね。皆さんも生活の中で感じられることは多いかと思います。例えば、村ですね、村の意識やよそ者というか、そういったものが根強くあります。一見、それは絆っていいますか、コミュニティの強さを感じることかもしれませんけれども、その反面それは非常に、排他的であり閉鎖的であり封建的です。自分とそうではない人の間に見えない線を引いてしまうんですね。最初から引いてしまう。だから共に生きることができないんです。で単に国家間の問題だけではなく、人間関係の中にまさにそれは起こっている、さまざまな圧力、分裂を生んでいくわけです。で、それは他でもありません。人間が神様の国を失った結果です。神様との間に線を引いた結果、そうなってしまった、言わざるを得ません。そしてこういうことは、実は教会の中にも起こるということです。ここは自分たちの教会だという意識が非常に強いんです、ね、でそれはそういった意識というのはある意味大事なんですけども、しかしそれが独善的になるとまずいんです。問題なの。つまり他から意見されたくない、介入されたくないです、ね、そうなると教会はどんどん風通しが悪くなり健全さを失っていきます。教会の中でも自分たちの村 縄張りを作ってしまうんです。教会もまた神様が全ての全てではなくなってしまうという、そういう誘惑を抱えております。だからこそ私たちは御国を来たらせたまえと祈り続けるのであります。神様が全ての全てになられるために私たちは終末、世の終わりを待たなければなりません。今はまだそうじゃないんですね。この教会もまたこの世にあって神様のご支配を始めたに過ぎない。ですから教会にこそ神の国があるという考え方は傲慢であります。でも、かろうじてですね、その一端は見えてるかもしれません。例えばこの礼拝であって、私たちの交わりであって、その中に神の国を感じるということはできるかもしれません。しかしまだ完成しているんです。ですからパウロが言うように、何とかして捉えようと努めているのですと、走り続けなければならないということなんです。それがこの今地上にある私たちの姿勢。さて、信仰問答ではこの御国を求める3つの姿勢をここに示しています。少し簡単に申しますと、この問答のところ、一つは、御言葉と聖霊とによって治めてください。つまり人間の思惑とか意見とかではなくて、神様の言葉によって、そしてその御言葉からキリストの福音を解き明かす聖霊の働きによって、正しく神様の主権を仰ぐことができますようにということです。神様の言葉だけが私たちを悔い改めに導き、御国に導くものなんですね。そのことをまず踏まえなければなりません。二つ目は、教会を保ち進展させてください。これは教会形成ということです。ただこれはですね、教会員が増えるということを願っているわけではないんです。教会がキリストの体として、キリストの体ですから、その頭が頭があるわけですね。その頭というのはキリストなんです。そのキリストに向かって健全に立てられていくように、頭であるキリストの主権をちゃんと表すことができるようにいうことです。先ほどから言いますように、すぐにも人間の主権が頭を持たれて、人間が村を作ってしまうんです、教会の中に。だからそうならないように。3つ目は、神様に逆らい立つ悪魔の技やあらゆる力、邪悪な企てを滅ぼしてください。悪魔の技、また邪悪な企て、こういった言葉を聞きますとですね、私たちは自分とは関係ないというふうにこう、捉える、考えることがあるかもしれませんけれども、しかしこれは人事ではないんです。自分自身の中にそういう神様に逆らい立つ思いですね、技、企て、邪悪な、そういう思いが生まれてくる。でそういうことを深く顧みながら、反省しながら、そういうことをすべて滅ぼしてください。でこれはこの後の祈りにもあります。試みに合わせず、悪より救い出して。ここにもやっぱり通じてくることではないかと思いますね。この3つの姿勢、これをこの御国を来たらせたまえと祈るときに、私たちは心に留めておきたいと思います。そしてその上で改めて、私たちが今日心に覚えたいことは、神様が全てのすべてになるということ。私たちはそのことを祈り求めるんですけども、ではそれはどのように私たちの身に具体的に起こるんでしょうか。この現実味のあることとしてですね、 どのようにしてそれが起こるのか。イエス・キリストの、伝道の第一声、これは、時は満ち、神の国は近づいたであります。主イエスの到来が同時に神の国の到来であります。それはまさにキリストの中に神様の国が完全に現れているということを示しているわけですね。ですから私たちはキリストなしに神の国を考えたり求めたりすることはできません。キリストの中に神の国を見る、あるいは神の国を体験するんです。ですからどこまでもそれはキリストとの結びつきなんです。キリストと一つになるっていうこと。以前、この主の祈りというのはキリストと一つになって祈る祈りなんだということを申しました。主の祈りを通して私たちはキリストの中に招かれるんです。キリストが祈る祈りを私も祈る、同じ言葉で祈る。キリストと一つになる、そこにはキリストの招きがあります。神様がすべてのすべてになるっていうのがこのキリストにおいて、私たちがその身体を生きることで初めて実感することなんですね。もちろんその完成は世の終わりを待たなくてはならないけれども、この地上の歩みにおいてもうそれは始まっているんだ。かつてこの信仰問答が告白したように、次第次第にいよいよ神の形へと新しくされていく、それがこの御国を求めて生きる私たちの具体的な生活をですね、そこに作るのであります。もっと具体的に言えばそれは感謝の生活です。律法に生きること、また祈りに生きること、この、信仰問答ではその第3部感謝の生活の中で実感をしました。そして今主の祈りを読んでますけども、それが本当に私たちがこの神様が全ての全てとなるという、ね、そのことを体験していくということになるんです。エフェソの信徒への手紙の中に、教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場ですとあります。私たちは洗礼を受けて教会につながるわけですけれども、それはキリストと結ばれることを指しています。そこで私たちはキリストの命をもう生き始めております。キリストが十字架におかかりになってご自身のすべてを注いでください、その命のすべてを注いでください、この私はキリストの命で満たされる、神様をすべてのすべてとするという歩みはこのキリストにおいて初めて私たちのうちに起こってきます。それが私たちの具体的な生活を作っていくんだ。隣人を愛する、神様を愛することですね。そして祈りに生きる、この信仰問答が教えているそういう感謝の生活に私たちは進んでいくことができるので、祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、あなたがすべてのすべてとなられること、そのことを願っております。だからこそ御国を来たらせたまえと私ども祈りますけれども、しかしなおこの地上の歩みにおいてさまざまな誘惑がある、また私どもの弱さもあって、あなたをすべてのすべてとすることができない現実があります。 主よどうぞ憐れんでください。そしてどうか御言葉と聖霊によって私ども新たに作り変え、あなたをすべてのすべてとするその生活へとイエス・キリストによって私ども進ませてくださいますように、どうか聖霊の助けと導きが私たち一人一人に及び、そしてこの主の祈りに日々生きることができますように、私たちを強め導いてください。今日から始まります一週間もこの御言葉に支える、またキリストがこの私を満たしてくださることの喜びを持って皆の栄光のために仕えていくことができますように、これらの祈り私たちの救い主主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の365番を賛美いたします。